本日私たちにくださる神様の御言葉はルカの福音書3章21節から22節です。さて民衆が皆バプテスマを受けた時、イエスもバプテスマを受けて祈っておられると、天が開けて聖霊が鳩のような姿をとってイエスの上に下り、そして天から声がした。あなたは私の愛する子、私の心にかなうものである。アーメン。旧約聖書にネヘミヤというペルシャ帝国時代の人物がいました。イスラエルはソロモン王が死んだ後、北イスラエルと南ユダに分断されてしまいました。北イスラエルは分断後208年後の BC722 年にアッシリア帝国によって崩壊しました。そして南ユダは分断344年後に BC586 年にバビロニア帝国によって崩壊しました。そして多くの人々が捕虜としてバビロニアに引きずられていきました。しかし捕虜生活から帰ってきたユダの人々は紆余曲折の後に、神殿が破壊されてから70年ぶりの BC516 年に神殿を再建しました。そして南ユダを倒したバビロニア帝国はペルシャ帝国によって崩壊しました。ネヘミヤはそのペルシャ帝国の役人とをしていました。ネヘミヤはユダの民が捕虜生活を終えて祖国に戻った後、約90年余りが流れた後の人物です。ネヘミヤは捕虜の子孫だったのです。そしてネヘミヤの役職が王の酒の管理人でした。君主国であるほど暗殺や謀反を防ぐために、一番の側近には最も信頼できる人を置きました。それでネヘミヤが王にあげる酒を担当する役割を果たしたということは、王の全面的な支持を受けていたことを意味しました。ネヘミヤと同時代の人物がアハスエロ王の王妃だったエステルです。ハマンの計略でユダヤ人の命が脅かされた時、エステルのいとこであるモルデカイが彼女に言って王様に進み、同族のユダヤ人のために懇願するように頼みました。しかしエステルは王の召しを受けずに進むと殺される可能性があることを知りませんか。王様の金で作られた杖や指示棒のことを意味しますが、それを差し出されて進むことになるでしょう。私が王様のお召しを受けず王様に進めなかったのが30日ですと答えました。当時のペルシャは王妃といっても王の許可があってその前に進むことができました。ネヘミヤはペルシャ人ではなくユダの捕虜の子孫でした。そんな人がどのように異邦の国で王様が信任する役職まで、今の大統領の首席秘書のような席に座ることができるようになったのか、本当に不思議です。ネヘミヤがアダクサスダ王のお酒の管理になった時、弟のハナニと何人かの人々がエルサレムから訪れました。その時ネヘミヤが最初に訪ねたのはユダとエルサレムの人々の状況でした。実際ネヘミヤはその人々に関心を置く必要はありませんでした。バビロニアに捕虜になった人々が帰国したのはすでに90年以上の歳月が過ぎていたからです。ネヘミヤはペルシャで生まれ育ち、ペルシャ人のように過ごしていたでしょう。この質問はまるで1866年の平壌ヤンユン の時、フランスに連れて行かれたり、1871年の事変の時、アメリカに連れられた朝鮮人の4代目の子孫が、1960年代の大韓民国の状況を尋ねるのと同じです。しかし、ネヘミヤは祖父の祖国、祖先の国に深い関心を持っていました。その質問に弟のハナニをはじめ、エルサレムから来た人々の答えは衝撃的でした。捕虜の中で生き残った人々はそこでひどく苦しんでいます。エルサレムの城壁は崩壊し、城門は火に焼かれたままです。その言葉を聞いたネヘミヤはその場所に座り込み泣きました。ネヘミヤの祈りは4ヶ月間続きました。ある日、アダクス・サダ王が訪ねました。顔色が悪いね。病気には見えませんが、何か気になることでもあるのか。王様の一番の側近の人間が顔色が悪かったのは、王様を不安にし、王様が相手を疑うようにする行為と同じでした。その瞬間、ネヘミヤは王様に答える前に、心の中で神様の短い祈りを捧げました。ネヘミヤは弟のハナニをはじめとして、エルサレムから来た人々からのエルサレムの知らせを聞いて、4ヶ月間長い呼吸の祈りをしました。そして王様が尋ねられた時に答える前に、短い呼吸の祈りをしました。私たちの信仰生活には、これらの2つの祈りが、つまり、長い呼吸の祈りと短い呼吸の祈りが一緒になければなりません。長い呼吸の祈りを捧げることができる人は、短い呼吸の祈りを捧げることもできます。その反面、短い呼吸の祈りだけを捧げる人は、長い呼吸の祈りを捧げることは容易ではありません。長い呼吸の祈りが私たちの霊性を深く豊かにしてくれます。なぜ顔に不安があるのかを尋ねる王様の質問に、ネヘミヤは淡々と答えました。私の先祖が埋葬された城の町が廃墟となり、城門が皆火に焼かれたというニュースで心を痛ませているのです。そして王様が私を良い人と考えるならば、私の先祖の町に私を送ってくださり、その町を再び立たせるように再建させてください。ネヘミヤはどのくらいの時間がかかるのかを申し上げただけでなく、自分が行く道に障害物がないように、いろいろな地方の総督たちに手紙、今のビザにあたりますが、手紙を書いてもらい、建築に必要な資材まで供給してもらうことを要請しました。その後ネヘミヤはエルサレムに行き、いろいろな困難を克服し、52日で城壁の再建を完了させたことを私たちは知っています。ネヘミヤが弟のハナニをはじめとするエルサレムから来た人々からエルサレムの知らせを聞いて、4ヶ月間長い呼吸の祈りを捧げたことと、王の質問にすぐに答えず短い呼吸の祈りを捧げたことを知り、それを私たちの信仰生活に適用することは本当に重要なことです。ところがネヘミヤの祈りで私たちが刻むべきもう一つの重要な意味があります。それは祈りが回避ではなく直面であるということです。ネヘミヤは4ヶ月間祈りながら、 自分はペルシャ帝国に住んでいてエルサレムとは関係がないと回避しませんでした。また何かをして自分はエルサレムに行かないと拒否の意思を明らかにもしませんでした。さらにエルサレムには他の人を送ってくださいと回避しませんでした。彼はエルサレムがそのような状態に至ったのは私と私の父の家が犯罪を犯したからと告白しました。自分はエルサレムで生まれておらず過ごしたこともなかったにもかかわらずです。そして自分が行くようになったら何が必要かを綿密に検討しました。そこで王様が訪ねる際に必要なビザや建築の資材、そして安全に行けるように同行する兵士などを要請しました。彼は神様に何かについて祈るということは自分がそれに直面しなければならないことであることを知り、その直面に神様の導きと働きがあることを信じたからです。ネヘミヤが祈って自分が直面しなければならないことに直面したとき、彼の人生には神様の良い手の歴史が続きました。私たちも同じです。祈りは回避ではなく直面です。もしある受験生が4ヶ月後にある大学入試や国家試験を控えてお祈りをすることは、自分が勉強しなくても良い成績や合格という結果を求めるためではなく、その日まで最善を尽くして勉強するという直面に対する決断とも同じです。今日の本文はイエス様が公的な交渉会を始める前に洗礼を受けたことについて明かししています。イエス様が公的な生涯を始める前にバプテスマを受けたという事実は4つの福音書がすべて明かししており、その内容を具体的に伝えるのは教官福音書、マタイ・マルコ・ルカのによる福音書であると申し上げました。それだけでなく、マタイによる福音書とマルコによる福音書にはイエス様がバプテスマのヨハネにバプテスマを受けたと具体的に明らかにしていますが、ルカによる福音書ではイエス様が誰かにバプテスマを、誰からバプテスマを受けたのかを明らかにしていないと先週の礼拝で申し上げました。もちろんイエス様がヨハネに洗礼を受けたことは間違いありませんが、ヨハネの役割がイエス様を紹介するものだったからでした。つまりイエス様がバプテスマを受けるような場面からは人類を救いに来られた 主が主人公になり、主が現れなければならないからです。良い教会は牧師の名前や特定の信徒の名前よりも主の名前が現れるべきです。あの教会は建物がとても大きいねという言葉も重要ではなく、あの教会には人がたくさんいますねということも重要ではありません。またあの教会の牧師は説教が上手ですね、いやあの教会には多くのプログラムがたくさんありますということも重要ではありません。あの教会に行けば神様が生きておられ、神様が自分のそばにおられるようでようだ、いやそのあの教会の人々に会えば他の人からは感じられない温かさと香りが感じられます。そして誰かがその人々を支えているようですという言葉を聞く教会が良い教会です。 今日の本文は他の福音書に現れたイエス様が洗礼を受けられるシーンとは異なる特徴がもう一つあります。本日の聖句の21節です。さて民衆が皆バプテスマを受けたとき、イエスもバプテスマを受けて祈っておられると天が開けて、イエス様が洗礼を受けたとき、受けた後で天が開かれましたが、そのときイエス様は祈っておられたと証しします。イエス様がバプテスマを受けたとき、天が開かれ聖霊が臨み天から声が聞こえたのは、教官の福音マタイ、マルコ、ルカによる福音書がすべて伝えていますが、その時イエス様が祈っておられたことを伝えるのはルカの福音書が唯一です。それでルカによる福音書の最大の特徴の一つは祈りの福音書です。これ以外にもルカの福音書にはイエス様が祈っておられる内容がいくつかあります。イエス様がイエス様に従う十二弟子を選ばれたということも教官の福音書がすべて伝えていますが、ルカによる福音書だけイエス様が世を明かして祈った後弟子たちを選ばれたと伝えています。またイエス様が十字架を追うことを前にしている時も、山に上がってモーセとエリアと会話をする時、その顔が太陽のように輝き、その服が光のように白くなった事実も教官の福音書が全て伝えていますが、ルカによる福音書だけイエス様が祈る時にそのことが起こったことを伝えています。またイエス様が十字架上でにおられた7つの御言葉、十字架上でおっしゃられた7つの御言葉を箇条7言と言いますが、その中に3つがルカによる福音書にあります。特に最初の十字架上の御言葉と最も後に言われた御言葉が皆ルカによる福音書にあります。最初におっしゃった御言葉は、お父さん彼らを許してください、彼らは自分たちがすることをしていることを知らないからでありますという言葉であり、最も後に最後におっしゃった御言葉が、お父さん私の魂をお父さんの手にお願いいたします。これら二つの言葉はすべて祈りです。イエス様は公的な生涯を祈りから始めて祈りで終わりました。それだけでなく、ルカによる福音書には他の福音書にはないですが、お祈りについてイエス様の教えがたくさんあります。夜中にパンを借りに来た友人の例え話、不義な裁判長と未亡人の例え話、パリサイ人と徴税人の例え話などはすべて祈りに関する例え話で、ルカによる福音書にだけ書いています。休暇をもらった兵士の目に軍服を着た兵士が非常に目につき、妊娠中の女性には他の妊娠中の女性が目に入ってきます。また自分の仕事によってそれと関係のある物事がより詳細に見えます。靴を作る人には靴が、バッグを作る人にはバッグが、ペットの管理者にはペットが、他の人の目に見えるものとは違って見えるはずです。ルカがイエス様についての全てのことを根源から詳しく調べて記録したこの福音書に、お祈りについて他の福音書に比べてはるかに多く、より細かく記録されているのは、彼がまさに祈りの人だったからです。実際にイエス様は祈らなくても良い方です。イエス様は創造主でありますから、祈るのではなく祈りを受けて答えられる方です。それでも祈られたのは、主がこの地から歩かなければならない道を回避したり飛び越えようとせずに直面しようとしたためです。 イエス様が弟子たちを選ぶとき、祈ってから対面したので、主と共に、また主の後に続いて、この地で主の歴史を続けて、主の歴史の通路となる十二弟子を選ぶことができました。またイエス様は十字架を控えて、山の上で祈りを通して主の姿が変わり、着た服で輝いていた時も、これから出会うエルサレムでの苦難に直面されたので、すべての人類のために永遠の贖いの血を流すことができました。またゲッセマネの園で汗を血のように流して祈り、それから出会う十字架の死に直面しましたので、罪で死んだ私たちを永遠に生かすことができるようになったのです。今日の本文はイエス様がバプテスマを受け祈りますので、荒野での悪魔の試験と公的の生涯に直面しようとした時に何が起こったのかをよく伝えています。21節後半文がこのように伝えております。祈っておられると天が開けて、まず空が開かれたと証ししています。イエス様がバプテスマを受けながら祈った内容が何なのかは分かりませんが、天が開かれたということは、神様がイエス様とイエス様の祈りを受けたという意味です。ステファンがユダヤ人の前で、神様は目に見える神殿のみにおられる方ではなく、全宇宙よりも大きい方であると伝えました。その御言葉に刺されたユダヤ人は悔い改めたのではなく、ステファンに向かって歯ぎしりをしました。聖霊が満たされたステファンは石を投げられ、死ぬ前にこう言いました。使徒言行録7章55節と56節です。しかし彼は聖霊に満たされて天を見つめていると、神の栄光が現れ、イエスが神の右に立っておられるのが見えた。そこで彼は、あ、天が開けて人の子が神の右に座って おいでになるのが見えると言った。天が開かれ、イエス様が神様の右に立っていることが見えると告白しました。この言葉の意味は、自分は石を投げられ死んでも主が自分を受けてくださるということです。それで聖書は、彼が石に当たって死んだ時にその顔が天使のようであったと証言します。私たち一人一人に天が開かれた経験は異なるかもしれませんが、行くところを知らない状況で理解できない平安で天を開いてくださったり、御言葉を通して天が開かれるような確信を与えたり、また時には夢を通して周囲の人を通して開いてくださったりもします。これらの経験は私たちの信仰生活にとても重要です。その経験は他の人が決して知らない時が多いです。私はそれを主との秘密と呼びます。その秘密が多ければ多いほど、私たちの信仰生活が豊かで、心の深いところから湧き上がってくる喜びがあります。またこのような神様の答えの経験は、時々私たちが人生の道で涙の谷を通過したり、荒野を通っている時にも生き残る力を与えてくれます。イエス様が祈る時、天が開かれた後、またどんな現象があったのか、このように証しします。22節前半部です。聖霊が鳩のような姿をとってイエスの上に下り、 聖霊が鳩のように降臨されました。聖霊が望まれたというのは神様が共におられること、つまりインマヌエルの約束です。神様が共になさる約束は私たちの祈りの内容の答えよりはるかに重要です。子供が自分の望むものを親から受け取るよりも、そのようなことを十分にしてくれる親がいらっしゃるという事実がはるかに大きくて重要であることと同じです。400年間奴隷生活をしていたイスラエルの人々をエジプトから引き上げるために神様がモーセを呼んで、彼に大きな力や神秘的なことを行う能力を与えたのではなく、私があなたと一緒にいると約束されました。またイエス様も昇天し、弟子たちに見て、私が世の終わりまであなたたちといつも一緒にいるであろうと約束してくださいました。イエス様は祈りの重要性についておっしゃってこう言われました。マタイによる福音書7章7節から11節です。求めよ、そうすれば与えられるであろう。探せ、そうすれば見出すであろう。門を叩け、そうすれば開けてもらえるであろう。すべて求めるものは得、探すものは見出し、門を叩くものは開けてもらえるからである。あなた方のうちで自分の子がパンを求めるのに石を与えるものがいるだろうか。魚を求めるのに蛇を与えるものがいるだろうか。このようにあなた方は悪いものであっても自分の子供には良い贈り物をすることを知っているとすれば、天にいますあなた方の父はなおさら求めてくるものに良いものをくださらないことがあろうか。ところで、私たちが求めて祈れば神様は聞いてくださり答えてくださいます。求める人に良いものを与えると書いています。ところがこの本文と同じ内容を含んでいるルカの福音書ではこう明かししています。11章11節から13節です。あなた方のうちで父である者はその子が魚を求めるのに魚の代わりに蛇を与えるだろうか。卵を求めるのにサソリを与えるだろうか。このようにあなた方は悪いものであっても自分の子供には良い贈り物をすることを知っているとすれば、天の父はなおさら求めてくる者に聖霊を下さらないことがあろうか。マタイによる福音書では求める人に良いものを与えると約束されたことを、ルカによる福音書では聖霊様を下さると言われています。ですから神様が私たちに与えてくださる中で一番良いものが聖霊です。またイエス様が祈る時に天が開かれ、聖霊が望んだだけでなく、また何が起こったのか、このように明かししています。22節後半部です。そして天から声がした。あなたは私の愛する子、私の心にかなうものである。神様はイエス様があなたの息子であることを確認してくださいました。しかし人々はその事実を知らなかったのです。当時人々がイエス様をどのように知っていたかについてこのように明かししています。23節です。イエスが宣教を始められたのは年およそ30歳の時であって、人々の考えによればヨセフの子であった。ヨセフはヘリの子。当時人々はイエスを神様の子として見ず、ヨセフの子として知っていました。それも人々に無視された職業である大工の息子として知られていました。ところでむしろイエス様が荒野で40日間断食を終えた時、悪魔が近づいてこう誘惑します。4章3節です。 そこで悪魔が言った。もしあなたが神の子であるなら、この石にパンになれと命じてごらんなさい。悪魔はイエス様を神様の子として知っています。ですから悪魔がイエス様をテストしていたのは、神様に挑戦したのです。過去の朝鮮時代に科挙という試験に合格して高い官職に昇進することでも人々が羨ましく思うことでしたが、それが王子となることには及びませんでした。前述のマタイ7章7節から10節をもう一度お読みいたします。求めよ、そうすれば与えられるであろう。探せ、そうすれば見出すであろう。門を叩け、そうすれば開けてもらえるであろう。すべて求める者は得、探す者は見出し、門を叩く者がは開けてもらえるからである。あなた方のうちで自分の子がパンを求めるのに石を与える者があろうか、魚を求めるのに蛇を与える者があろうか。このようにあなた方は悪いものであっても自分の子供には良い贈り物をすることを知っているとすれば、天にいますあなた方の父はなおさら求めてくるものに良いものをくださらないことがあろうか。この御言葉で最も重要な言葉は子供です。子供がパンを作る父にパンをくださいというのに一生与えることはないでなく、子供が漁師の父にうなぎ一匹をくださいというのに蛇を与えたりはしません。両親は子供に常に良いものを与えようとします。自分の能力の中で最高のものを与えようとします。しかしパンや魚を求める人が子供ではなく、他の家に住む子供、他の村に住む人であれば異なります。その人がいくらハンサムでも与えず、どんなに優れていても意味がありません。いくら性格が良くてもそれが条件にはなりません。親と子の関係ではないからです。私たちが神様に進むことができる唯一の根拠は、私たちが神様の子であるということです。今日は主の誕生を祝い、再び来ることを待望するアドベントの第2週間です。イエスは公的な生涯の出発であるバプテスマを受けることから十字架で最後の息を吐く瞬間まで祈られました。主が行かなければならない道に直面しなければならないことを一瞬も忘れていなかったですし、避けようともしなかったからです。主の直面は罪で死んだ私たちを生かし、私たちに永遠の命を与えました。イエス様は人の体を通してこの地に来られた事実がすでに直面することでした。イエス様がバプテスマを受けて祈るとき、三つのことが起こりました。天が開かれ、聖霊が鳩のような形で降りてきて、私の愛する息子という声が聞こえました。もし神様が祈りを通して天が開かれる経験を一人だけに聖霊様で満たし、また聖霊様で満たされた人だけが神様の子供として認められたなら、私たちの中で誰が神様の子供になることができたでしょうか。しかし私たちを愛してくださる神様は逆の順で適応してくださいました。自分の力では救いに至ることもできず、みすぼらしい私たちのためにあなたの息子を十字架で血を流すようにして私たちを子供とし、そこにこの世を正しく御言葉に従い生きていけるように聖霊を送ってくださり、私たちを依然として導いている印として、私たちの祈りに天を開いて応えてくださいます。この アドベントの期間中、私たちの人生を霊と真理で捧げる礼拝になるようにし、主の前に私たちの心をひざまずいて私たちが生きなければならない人生に直面しましょう。世の中がいくら目に見えるのが全てだと囁いても、私の手につかむことが私を支えてくれると大声で言っても、主の御言葉に従いながら生きていきましょう。直面の祈りを通して、神様の父と深く交わりましょう。その時、私たちの祈りは私たちを成熟させて、成長させる栄養のもとになるだけでなく、世界を新しくする神様の歴史と恵みのチャンネルになるでしょう。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、ネヘミヤはユダの民がペルシャ帝国が始まる時、故国に戻っても90年余りが過ぎた後、ペルシャ王宮の酒の管理人でした。彼はエルサレムの状況に関心を持たなくてもよかったですし、自分とは関係がないと考えることもできました。しかし彼がエルサレムの知らせを聞いて、数日間泣いて断食のお祈りを捧げただけでなく、4ヶ月間長い呼吸の祈りを捧げました。そして王様の質問に最初に短い呼吸の祈りを捧げて答えました。このような長い呼吸の祈りと短い呼吸の祈りが私たちの信仰生活にもあるようにしてください。それだけでなく、ネヘミヤが長い呼吸の祈りを捧げて、エルサレムの状況から逃げずに直面し、自分が何をどうすべきかを深く考えた信仰の態度を学ばせてください。またイエス様が洗礼を受けて出発する交渉街の始まりも直面の祈りであり、十字架の上で最後の息を吐く瞬間も直面の祈りであったことを忘れないようにしてください。私たちにアドベントの第二主日を守ることができるようにしてくださり感謝します。毎日私たちの膝を神様の前にひざみずかせ、私たちの人生が霊と真理で捧げる礼拝になるようにし、神様が私たちに許された人生の場所に直面するようにしてください。そのように直面して神様の神秘的な手を経験させ、私たちの限界を超えて働かれる神様の恵みを経験するようにしてください。私たちが直面することで私たちを成熟させ、私たちの家庭や職場、社会を新しくする通路になるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。